説教、主の力による救い、小宮山牧師。
しばらく主の祈りをご一緒に学んでまいりましたけれども、本日で最終回となりました。で、本日は主の祈りの祈願の項目の最後6つ目ですね、それをご一緒に学び、神様の恵みをいただきたいと願っております。13節をもう一度お読みいたします。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。まあ、これは先ほどご一緒に唱和いたしました文語の主の祈りですね。こちらを皆さん日々毎日祈られていると思いますけれども、そちらでありま、まあ、この前半ですね、私たちを誘惑に合わせず、まずこの前半ですけれども、文語の主の祈りではご承知のように我らを試みに合わせずというふうになっております。すなわちこの新共同訳聖書では誘惑に合わせずと言い、またこの文語訳の方では試みに合わせずと唱えています。一方は誘惑と言い、一方は試みと言っているわけであります。一体これはどっちが正しいのかということになるわけなんですけれども、実は言語のギリシャ語から言うとですね、両方とも正しいということになるわけであります。つまりこの言語のギリシャ語では、誘惑とも日本語に訳せるし、試みとも日本語に訳せる。まあ、そういう言葉が使われているんですね。まあ、日本語の方が言葉が豊富であるということができると思いますけれども、まあ、ただこの誘惑とも言えるし、試みとも言えるんだというふうにいたしまし、言いましてもですね、私たちがこの日本語から受ける印象は随分違うんじゃないかと思うんですね。例えばこの誘惑って聞きますと、例えば私もサラリーマン時代を思い出すんですけども、その頃は教会も離れ神様を信じていませんでしたが、会社からですね、すぐこのアパートに帰ろうと思ったんですが、先輩に誘われて、その誘惑に負けて夜の盛り場に繰り出すと、今日も、散々この飲んでしまったかというようなですね、そんなような意味で使われることが多いんじゃないんでしょうか。それが誘惑という言葉から受けるイメージですね。つまりこの自分の心地よい方に誘われると、これが誘惑という言葉が表す日本語のイメージではないかと思います。一方この試みというふうに言われますとですね、それはこのむしろ試練ですね。つまり非常にこの辛いこと、苦しいこと、そういったものをこう試練というふうにこう受け取るのではないかと思います。つまり非常にこの苦しい、辛いことによって、心がくじけそうになると、そういうイメージがこの試みと日本語にした場合であろうかと思います。そうしますとこの、ギリシャ語では同じ言葉なんだけど、日本語では随分受ける印象が違うもんですから、いよいよこう私たちは迷ってしまうわけですけれども、しかしですね、実はこの誘惑、これは自分の心地よい方に誘われる。試練、これは自分がどっちかというとこの心地よくない方ですね、にこう行くと、方向が向いていると。全く反対に見える言葉なんですが、実は共通することがあるわけです。それはこの神様への信仰という観点から見ますと、それは共通することがあるわけです。つまりこの誘惑と試みは日本語では反対に聞こえるんですけども、いずれもですね、神様への信仰から離れさせようとする力であると。このように考えますと全く共通しているわけですね。人間、 誘惑によって神様を信じることから離れていってしまうことがあり、またこの非常にこの厳しい試練によって、まあ、神も仏もあるものかという言葉がありますけれども、神への信仰から離れていってしまうことがある。ですから誘惑といい、試みといい、こちらはこれはですね、どちらも神様への信仰から離れさせようとする、そういうものであるということにおいて共通しているわけなんですね。そのようにお考えいただければいいかと思います。そうしますと、この13節での前半で、私たちを誘惑に合わせずと祈りなさいとイエス様がおっしゃっておられるわけですが、これはつまり神様を、私たちが神様を信じられなくなるようなことがないようにという祈りなさいと、こういう言葉であると言い換えてもいいかと思います。私たちから信仰がなくならないように、神様を信じられなくならないように、そのようにしてくださいと、こう神様に祈りなさいとイエス様はおっしゃっておられるわけであります。で、続いて後半に入りますけれども、後半は悪いものから救ってくださいというふうに祈りなさいとイエス様はおっしゃっておられるわけですね。で、こちらもですね、まあ新共同訳ではそこに書いてあるように、悪いものから救ってくださいなんですが、いつも私たちが祈る文語の主の祈りでは、悪しき者よりを救い、悪より救い出したまえですね。悪より救い出したまえ。つまりこの新共同訳では悪いものといいから救ってくれといい願いと。しかしいつも口にしている文語の主の祈りで、悪より救い出したまえと。悪いものと悪、これもですね、日本語からすると随分イメージが違うんじゃないかと思うんですね。悪いものから救ってくださいと言いますと、何かこのヤクザやですね、凶悪犯から守ってください、救ってくださいという意味に聞こえます。また悪より救い出したまえと、悪というふうに言いますと、これは私たちが悪いことしないように守ってくださいというふうに聞こえないこともない。一体これもどっちなんだということになるんですが、まずこの13節の後半ですね、悪いものから救ってくださいと、こう新共同訳聖書で日本語に訳されて、悪いものと。悪いものっていうのは、では誰のことなのかっていうことですね。普通悪いものっていうと凶悪犯のように、まあ、そういう悪い人っていうふうにこう読めてしまうわけですけども、実はこの悪いものっていうのは人間を指しているのではないのであります。この悪いものっていうのは、はっきり言えば悪魔を指しているんですね。これは宗教改革者がみんな言っていることです。つまり悪魔から救ってくださいと、こういう言葉の意味なんですね。悪魔と言いますと、何かこの現代人はですね、非常にこのオカルトのようなイメージを抱かれる人が多いんじゃないかと思うんですね。あるいはこの中世の絵画などを見ますとですね、この悪魔っていうのは、この黒い体をしていて、そしてこの尻尾が生えていて、で、頭にはなんかこの黒い角がやっぱり生えているというですね、まあ、そういう、こう妖怪のような生き物として描かれることが多いわけですね。まあ、今日の日本でいうと、子どもたちが、幼子が大好きな漫画のアンパンマンがありますですね。あそこにバイキンマンというのが出てきますけども、まあ、あれはどっちかというと可愛らしい方かもしれませんが、まあ、そういうのを想像するんじゃないかと思うんですね。しかしもしですね、この悪魔っていうものが、そういう黒い角が生え、尻尾が生えた妖怪のような存在だとしたら、むしろ話は簡単なのであります。それはそういうものが出てきたらですね、誰かに強そうな人にやっつけてもらえばいいだけの話ですから、そんなに簡単な話はないんですね。 何も恐ろしくも何ともないわけです。けれども、聖書でいう悪魔というものが厄介であるのはですね、まずこの悪魔というのは姿が見えないわけなんですね、人間には。またこの前面に出てこないんですね。またパウロが第二コリントで言っていますように、悪魔はこう光の天使にさえ偽装してくると。だから人間にはその悪魔なのか何なのか分かんないっていうことですね。で、姿が見えない、前面に出てこない。で、どうやって悪魔は私たちに働きかけてくるかというと、私たちの意識に働きかけてくるものとして、聖書は描いております。そしてじゃあ悪魔は何のために人間に働きかけてくるのかと言いますと、その目的はただ一つですね。それは人間が神を信じなくなるようにという、そのために悪魔は人間に働きかけてくるわけです。悪魔というのは愛を信じません。また悪魔は嘘つきです。つまり神様を全部こう否定するわけなんですね。そしてこの人間が神を信じられなくなるように働きかけてくる。これが聖書に出てくる悪魔の役割であります。で、このことについてですね、私が思い出しますのは、C.S. ルイスっていう昔のイギリスの小説家、作家がいますね。今映画で、ナルニア国物語というのが、シリーズで大ヒットをしているわけですけれども、原作者であります。で、C.S. ルイスっていう人は非常に敬虔なキリスト者なんですね。で、C.S. ルイスはいろんなこの宗教的な小説や著作をいたしましたけれども、その中に有名な悪魔の手紙というのがあるんですね。お読みになった方もおられるかもしれません。で、この悪魔の手紙っていうのはですね、もちろん小説でありますけれども、絶妙のユーモアを交えて、ルイスが描いた作品ですね。それによりますとですね、もちろんこれはユーモアを交えて、作られた小説でありますけれども、これは熟練した悪魔がですね、その甥っ子であるまだ駆け出しの若い悪魔に対してどのようにして人間をつまずかせ、どのようにして人間が神を信じられなくなるようにすべきかを指導して手紙を書き送っているという内容なんですね。それによりますと、このもちろんこれは想像上のことであるわけですが、悪魔はそれぞれこう担当の人間がいるわけですね。で、ルイスは悪魔に担当の人間を患者と呼ばしているわけなんですね。つまり担当の悪魔にはそれぞれ担当の人間がいて、で、その人間がいかにこの神様を信じなくなり、そして神愛を信じなくなりですね、そして神の憎むことをするように、そそのかすかと、そういうふうにこう働いているわけなんですね。で、このルイスの悪魔の手紙ではですね、その老練なおじさんの悪魔であるスクルーテープという悪魔がですね、先ほど言いましたように、若い駆け出しの悪魔、ワームウッドという甥っ子にですね、指導しているわけです。ワームウッドの担当しているのは、このあるクリスチャンの男性なんですね。だから、お前の担当している患者の人間がですね、どのようにして信仰から引き離すようにすべきかを指導してアドバイスしているわけですが、ある日のそのおじさんが甥っ子の悪魔に書き送った手紙を紹介いたしますとですね、こんなようなことが例えば書いてあるわけです。彼が母親のために祈らせないことはもちろん不可能だが、我々にはその祈りを無害にする手段があると。必ず祈りが非常に霊的であるようにし、いつも母親の魂の状態を心にかけて、リュウマチのことは一向心にかけないようにさせなさいと。つまりそのクリスチャンの担当のクリスチャンの男性がですね、非常にこの高尚な霊的な祈りをさせるようにすればいいんだと。具体的なことは祈らせないようにしなさいと。こういう非常にこれ確信をついてるですね、人間の。 そこから都合の良いことが2つ出てくる。まず第一に、彼は母親の罪と考えるものに注意を向ける。君がちょっと指導すれば、彼はたやすく自分にとって不便だったり、尺に触ったりする母親の行為を、何でも彼女の罪と考えるようになる。こうして君は彼がひざまずいて祈っている時でさえ、その日の傷を揉み続けて、少しヒリヒリさせておくことができると。その操作は少しも難しくなくて、君は大いに面白く思うだろう。第二に、母親の魂に関する彼の観念は、非常に未熟で、往々見当違いなので、ある程度架空の人物のために祈ることになると。まあ、そんなふうにこう、指導を、そんな具合にしていくわけですね。つまり、この祈りが抽象的で、高尚にするようにしなさいと。それは、こう、悪魔にとって何の恐ろしくもないんだと。我々にとって無害になるような祈りに、それさせなさいと。まあ、そういうアドバイスを送っているわけです。で、このおじさんの悪魔はですね、自分の体験談を記すわけですね。私は自分の患者たちをすっかり小中にしていたので、ちょっと私から合図をすれば、彼らはすぐ妻や息子の魂のための熱烈な祈祷から、両親の咎めもなしに本当の妻や息子をぶったり侮辱したりすることに早変わりさせることができたと、まあこういうふうに書いてるわけなんですね。だからその熱烈に祈った後でさえ、逆に祈り終わった直後に祈った等の相手のことを侮辱するような言葉を吐かせることもできるんだと、まあそんなことをこう書いたりするわけですね。もちろんこれはユーモアを交えて、ルイスが描いているわけですが、しかし非常にこの小説は確信をついているところがあるわけなんですね。で、そので悪魔はなぜそんなことをするのかということですね。聖書に出てくる悪魔がですね、まず私たち自身をこう考えてみるわけですけれども、私たちが神様を離れ、神を信じなくなり、そしてこの祝福を失う、その原因は人間の罪であるということは、まあ、クリスチャンなら誰もがよく知っていることですね。特にこのことは西方教会というのはカトリックとプロテスタントですけれども、罪を強調いたします。それはその通りであります。しかし聖書を見ますと、実はそれだけではないんですね。罪だけではない。私たちの内側にある神から離れようとする傾向が罪であるとすれば、私たちの外側から外部から働きかけて神様から離れさせようとする、その力を悪魔として描いているわけです。つまり悪魔の存在がそこに加わるわけなんですね。で、そのことをはっきり描いているのが創世記の第3章ですね。失楽園の物語であります。まあ、ご存知のように神様が世界と人間を作りになった。そして神様は人間を永遠に生きるものとしてお作りになったわけですね。そしてこのすべて生きるために必要なものの備わっている、その祝福された世界、それがエデンの園という名で呼ばれるわけですけれども、そこにこの人間を置かれたわけであります。そして最初の人類であるアダムとエバをそこに置かれた。で、神様はしかしただ一つの忠告、警告を与えるわけですね。それはエデンの園のその真ん中に生えている、それが命の木と、もう一本善悪の知識の木というものであったわけですが、その善悪の知識の木の実だけは取って食べてはならないと神様は人間にお命じになったわけです。で、その善悪の知識の木の実を取って食べると必ず死ぬだろうと、このようにこの神様は警告を与えておくわけですね。まあ、このことについて今日は深入りをいたしませんけれども、ところがある日ご承知のように、まあサタンが出てくるわけですね。まあ、創世記の第3章では蛇に、としてこの、 まあ、代名詞として使って蛇の姿を借りてこうサタンが近寄ってくる、まあ、劇画的にこう描いているわけですけれども、このサタンがですね、悪魔がこのエヴァに言うわけですね。本当に神様はこの木から取って食べるなとおっしゃったのかというわけですね。さらにこの悪魔ですね、こういうふうにそそのかすわけです。食べても決して死ぬことはない、それを食べると目が開け神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだと、まあ、このようにして大丈夫だよと、それを食べたって神様は人間が自分のようになるのが妬んで、だから食べてはいけないとおっしゃったんで死ぬことはありませんよと、このようにこう嘘をついて誘惑したわけなんですね。これが誘惑であります。そうしますと、この創世記第3章6節に書かれていますのは、女が見るとその木はいかにもおいしそうで目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていたと。このそそのかしていたというのが誘惑ですね。つまり人間が自分の目で、まあ、それまでは神様から食べてはいけないと、食べたら死ぬよとこの言われていたので、その従って食べなかったんですけれども、悪魔がそのように大丈夫だよとこう言ったもんですから、改めて見てみると、なるほど美味しそうだと、それで取って食べ、夫にも渡して夫も食べたということですね。でこれが原罪というものですね。この結果罪が人間に入り込んだ、神様からに背く、離れることが罪でありますから、それは入り込む。そして人間は死ぬことに、人間に死が入り込んだわけですね。つまり神様の御言葉を信じないでサタンの誘惑に乗ってしまった。その結果神様と人間との間に破れが生じ、断絶が生じた。これが罪でありの結果であります。そして死が入り込む。そして人間は神様と断絶してしまったので、それ命の作り主であり祝福の源である神様と断絶してしまったので、それで人間は死ぬこととなり、そして苦しみの生涯、苦しみと悩みの多い、そういう生涯を送ることになってしまったと、このように、皆さんよくご承知のように創世記の第3章は描いているわけであります。すなわち聖書は人間の内側にある罪、そして外から誘いかけてくる悪魔の両方が神様の命と祝福を奪う原因となったしなっているんだと、このように言っているわけなんですね。ですからイエス様は、まあ、罪については前回の12節で学んだわけですけども、もう一方の悪魔に対してもその悪いもの、これが悪魔のことですが、悪いものから救ってくださいと、その悪魔の誘惑から救い出してもらいなさいと、そのように祈りなさいというふうにこう私たちにお命じになっているわけなんですね。まあ具体的にどういうことかということで、私はこのチーロバー先生ことですね、こう榎本康郎先生のお話を思い出したんですけども、まあ榎本先生がですね、昔今治教会の牧師を、四国の今治教会の牧師をしていた頃、ある時進学校を出た若い伝道師が赴任してきたそうです。ところがこの伝道師は挨拶をしないんだそうですね。挨拶をしない、毎日朝顔を合わせても彼の方から挨拶をしない。彼の方から挨拶をしなければ、自分の方からおはようと言えば良さそうなもんなんですけれども、ところがこの、それがこの、プライドが許さなかったというんですね。まあ自分みたいなもんにもプライドがあったってことが分かったと先生おっしゃってましたけども、なんで挨拶をせんのかと。若造の方から先挨拶するのが常識じゃないか。今日も挨拶をせん、 次の日も挨拶をしない。次の日も挨拶をしない。毎日挨拶をしない。まあ、それで榎本先生です。もう腹がムカムカしてですね、毎日腹が立って腹が立って、もう仕方がなかったそうです。若造が挨拶をしなければ、自分の方から挨拶をすればいいわけですね、聖書からすれば。例えば、マタイによる福音書の23章の12節です。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められると、イエス様は何度もおっしゃってるわけですから、自分の方から低くなって挨拶をすれば、こんな簡単なことなんですけども、まあ、しかし人間というのは、一度ですね、そういうことでつまずいてしまうと、そのことがずっとですね、引きずってしまうということはよくあることですね、私たちにも。まあ、このようなことを赤裸々におっしゃる榎本先生は偉いなと思うわけですけども、まあ本当にこの朝聖書を読んでお祈りをしたはずなのに、その直後に若い伝道者が挨拶しないことでムカムカっときて一日中面白くないっていうですね、まあそういうことで榎本先生随分この悩み苦しんだそうです、長い間。ところがいよいよこのある日祈っていて、やっぱこれではいかんと、イエス様が十字架にかかられたことをですね、こう思い出して、そして思い切って自分の方からおはようとこう言ったそうです。そうするとこの若い伝道者もですね、あ、おはようございますと、ちゃんと挨拶を返してきたそうです。榎本先生が気持ちいいねって言うと、彼もまた、あ、気持ちいいですねってこう言って、それからこう普通の関係となったって言うんですね。天文先生はこの自分のそういう失敗談をお話になって、その直後、これが悪霊に取り憑かれているということだとお話の中で言っておられました。そうですね、そんなつまらないこと、小さなことって思うかもしれませんが、私たちは小さなことで苦しみ悩むんですね。どんな立派なお祈りをしても、それによってその直後に、先ほどの悪魔の手紙じゃないですけども、ちょっと悪魔がスイッチを入れれば、まあ、たちまち小さなことで腹を立って平安も祝福も全部失ってしまうということがあるわけであります。つまりこの悪魔というのが、こういかに巧妙にですね、気がつかれないように聖書の言葉を骨抜きにしてしまうかと、私たちにとって、まあ、そういうことがよく分かったわけでありますけれども、まあ、悪魔というものはですね、この私たちが神様を信じないときには何もしないんですね、寝とるんです。私が神を信じなかった当時のことを思い出すと、そうです。というのは、誘惑も何も、別にそれが誘惑だとも思わないし、最初から羽目を外し、また人に迷惑かけることを何とも思ってないわけですから、これは悪魔も別にすることがないわけですね。しかし、ひとたび私たちが聖書の御言葉を聞いて感動して、じゃあ神様に従っていこうと決心をいたしますと、その瞬間に悪魔も立ち上がってきて、まあいろいろなこの誘惑をし、また神様を信じたって無駄だよということをの方に持っていこうとするわけなんですね。例えば先ほどの榎本先生の話だけではなくですね、前回前々回と私たちは12節の御言葉を学んだわけですね。私たちが私たちに対して犯した他人の過ちを許しましたように、私たちの罪も許してくださいということなんだと。ところが私たちは、私たちに対して嫌なことを言ったりしたりする方のその過ちを許すことが本当に難しいんですね。そのことを学んだ通りです。許したら損じゃないかと、こうどっかに支えかけてくるものがあるわけですね。まあ、そうやって私たちは、まあ、すぐにこの神様の御言葉から離れてしまう。簡単に悪魔の誘惑、神様から引き離そうとするその誘惑に乗ってしまうわけであります。じゃあ私たちはどうしたらその悪魔の誘惑から逃れることができるのかということですね。そこで私たちが見なければならないのは、前回もそうでしたけども、十字架のイエス様であります。 イエス様が十字架にかかられたのは何のためであったのか、私たちが立ち返る原点はいつもそこであります。私たちが本当にエデンの園で失ったその命を取り戻し、そして苦しみから解放され、神様の祝福を取り戻すために十字架にかかってくださったわけですね。で、しかし悪魔はそこからまた引き離そうとするわけです。しかしこのイエス様もまた誘惑を受けられたということを思い起こさなくてはなりません。マタイによる福音書では4章ですけれども、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになった後、イエス様は荒野に行かれて40日間断食をされました。そしてその断食が終わった時に悪魔が近づいてきて誘惑をしてきた。神の御心に従って進む決心をなさったイエス様に対して、なんとかそれをそらそうとしたわけですね。しかしご承知のようにイエス様は悪魔に対して言われました。退けサタン。そうしますと悪魔は離れ去ったと書かれています。福音書どこを読んでもイエス様が悪霊に取り憑かれている人から、悪霊ってのも悪魔の類ですけども、この悪霊を追い出したということはたくさん書いてありますが、一箇所だってイエス様が悪霊を追い出せなかったってこれは書いてないですね。イエス様にすがる者を、イエス様にすがる者の悪霊を、イエスを全て追い出しになったということが福音書に書かれています。つまり聖書は私たちがイエス様にすがるということを教えておられるわけです。人間には悪魔の誘惑を退ける力もないし、何もない。イエス様がこの類は祈りと断食によらなければ追い出すことはできないとある時おっしゃいましたように、私たちが本当に真面目に祈ってイエス様に助けを求める、そのことによってのみこの悪魔は退けることができるのだと聖書は教えているわけであります。ですからその主の祈りで教えられているこの13節、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください、このことを本当に心を込めて祈ったとき、私たちは罪を許され、また悪魔の誘惑も退けられて、また平安と感謝をですね取り戻すことができる。だからこのように祈りなさいとイエス様は教えておられるのであります。主の祈り、私たちが毎日祈る主の祈りの最後にはご承知のように、マタイによる福音書ではこの13節で終わっていますけれども、いつも私たちが祈る祈りではこの後に、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなりという言葉が加わっています。つまり主の祈りは最後に神様の栄光を褒めたたえて、神様に栄光を期して、そして祈りを得られているわけであります。このようにして私たちは主の祈りを日々、この学びを振り返ってですね、心を込めて祈るものでありたいというふうに願います。お祈りいたします。父なる神様、皆をあがめます。あなたは私たちこの罪深く、また悪魔の誘惑に弱い、すぐにあなたを信じなくなり、あなたの信仰から離れようとしてしまうこの私たちに何が必要であるかをご存知でありました。このことを感謝いたします。そのためにあなたは御子イエス様を送り、十字架にかけられて、その命と引き換えに私たちはあなたの子としてくださいました。どうぞこのことをいつも思い起こさせてください。私たちが 試練にあったとき、あなたの御翼の陰に逃げ込むことができるように、どうぞあなたが助けてください。私たちが気がつかないうちに、その悪魔の誘惑に陥りましたとき、どうぞあなたが手を伸ばして、私たちを元またあなたのもとに引き戻してください。どうぞ日々、兄弟姉妹たちが祈る、その主の祈りを祝福し、あなたがすべて必要な備えを与えてくださいますようにお願いいたします。そして私たちがあなたと共に日々希望と平安と感謝のうちに歩むことができますようにお守りください。兄弟姉妹たちの一週間の歩みをどうぞ祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。